文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
こんにちは、小島恵子です。今日ね、大竹さん風邪ひいちゃったの。それでね、お家でゆっくりしてるので、急遽今日は不詳小島と、それから番組の最後まで今日はね、武田砂鉄さんにご一緒していただいて、そしていつもの砂山慶太郎さんと3人でお送りしますよ、
うん、
ね。日付も言ってねえや。
喋らせずにもう紹介を終えましたね。
自己紹介、ね、
だって言わないといけないでしょ、最初に
それ。いやいや、まあ、この方ですってやつじゃないですか。
何？
火曜日はこの方ですっていう、そしてっていうやつですよね。
まあね、みんな大体分かってる。
分かってますからね。
そう、
今日ね、あえてやる必要ないんだ。
今日ね、4月23日火曜日です。
うん、そうですね。はい。
大竹さんいつもね、うん、こう天気なんですよね。東京はどんよりしてます。
う
ん、
はい。うん。17.9度って出てますね。
うん。暑くもなく寒くもなく、
心配ですよ、大竹さんね。
そう、さっきね、ショートメール出したらね、お返事来たから、まあお家でゆっくりされてるんだと思う、さっきそれさ、マネージャーさんに言ったらさ、あ、よかった、呼吸してたとか言っててさ、
あら、
ひどいわよ。
大事なことですよ、呼吸してるってのは大事なことですよね。
そう、もうね、でもゆっくり休んでください、誰でもな、季節の変わり目は特に体調崩すんで。
そうですよ、
ね。
今日はでも、まあ僕大体もうこの午前中にプロデューサーから電話来るときってのは大体何かあったときなんで、
いつもね、
もう本当に出なくても、もう本当にその画面見るだけだ、うん、今日は最後までの登板だなという大竹さんが休むのか小島さんが休むのかっていうのは電話出てみないと分かんないですけど、
ね、今までね、私もオーストラリアに行っちゃったりとか、はい、いろいろね、お世話になりました、ありがとうございました。大丈夫です。
いつも僕この時間の後にいつも歯医者とか、
あ、そうよ、
入れがちなんですけど、
歯医者入れがちね。
今日耳鼻科、
耳鼻科
だったん
で、病院案外行ってらっしゃるんですね。
いや、あんまり行かないんですけどね、ちょっとね、先週からなんかの鼻水とね、ちょっと花粉症っぽい、ヒノキの花粉症っぽい感じが
ようこそこちらの世界へ。
だから、先週血液検査したんですよ。
あ、そう、アレルギーのな、
そうそう、どれぐどういうアレルギー反応するかっていう、それの結果が今日ちょっと4時半からありますので、でもよかった、4時半にしといて。
そうよ、間に合うわよ、
間に合うから。
見越したような、
ね、だから、
そう、見越したような。
火曜日はだからさ、基本4時半まで開けとけばいいじゃない。
いつもだから歯医者を3時とかに予約するともうちらつくんですよね、この日の大竹大丈夫かっていう。まあだけど今日はちょっと4時半予約だったから大丈夫でした。
そうか、ね、そうね、ヒノキのアレルギーだとまだもう一月ぐらいは、
そうですね、
私両方だからさ、
スギヒノキ、
来たか、ついに
来ましたね、多分ね。ちょっと今日それが結果発表ありますから。
そっか、ね、まあでも急遽ですけど、この安定感、ね、まあ、佐哲さんいるからなんとかなるかって全員が思ってるっていう
の
ね。
いやいやいや、
佐哲さん3時まで、どうせ3時半まで行ってくれるだろうし、まあ、いればなんとかなるかなって、
ね、そうですね。なんかもう電話もお願いするっていうよりも確認みたいな感じ、
じゃあそういうことで
いけますよねっていう確認、まあ、だからはいはいっていうふうに答えただけですけど、
いいですよね。
まあまあ、でもそれはもう大竹さんもお大事になさってくださいよ。
ね、本当ゆっくり休んでくださいね。私のね、なんかいつも見る風景だと砂山さん隣に大竹さんなんだけど、今日は砂砂コンビがさ、私の正面に座ってるわよ。
いつもだってほら、大体2週間に1回ぐらい大竹さんと小島さんの洋服が合わないみたいな話してますけど、
被るってね、
今回これゼロ被りですよね。
ゼロ被り。今日さ、珍しい、
方向性の違う、
珍しい、いや、そんなことないよ、
そんなこと違う。
砂鉄さんは、の着てる T シャツの、女の子の顔の色と私のこのスカートとカーディガンとカバンの色は同じよ。
やっぱ合ってるな我々
でしょ。
うん、
水色かぶり。
そうですね、
やばいよ。
僕がこんな水色を取り込んでくること
は、女の子の顔が水色っていう、
この T シャツあんま着てないよね。
そうですね、やっぱこれも小島さんのこと考えてこの色使ってくるだろうな。
そうだ、
いつもだってこう隣で黒黒合うのが今日黒と灰色で合ってますから。
そうだね、今日黒じゃないもん、砂鉄さんは今日はグレーだもん。
砂山さんと小島さんの要素を両方取り入れた
素晴らしい
習慣になってまいりましたからね。
偶然とはいえ、砂山さんはいつも通り黒い T シャツ、
まあそうですね、変わらず、
もうスティーブ・ジョブズか砂山かってぐらい同じような格好
何枚持ってるの
してますからね。
7枚ぐらい、
7枚ぐらい、
まあ、微妙に形は襟とか違うんですけど、
あ、違うんですよね、
はい、7枚ぐらい。
今日はこの襟だなとかっていうのはあったりするわけですか。
そうですね、多分ちょっと首太めだなっていう、
今日ちょっと自圧な感じね。
今日そうですね、
パリッとしていい、
もうちょっとするとペラペラっとしたやつに変わってきますね、
暑いとな、 砂鉄さんはそのさ、はい、無数のその何バンド T シャツを持ってるけど、
そうですね、
今日なぜそれを着るかっていうのは一応理由があるの？
いや全くないですよね。この束になってるところをひゅって抜いてみるっていうような感じじゃないですか、う
ん、くじ引きみたいな、
くじ引きみたいな、おこう来たかみたいな、
これじゃないと思う時はないの、う
ん、いやほとんどないですね、あんまりね。
あそう、うん、今日はこれじゃないなっていうのはないんだ。
うん、今山本ジョージさん、歌手の山本ジョージさんがなんかヘビーメタルプロジェクトみたいのをやってて、その山本ジョージさんかけるヘビーメタルのちょっとバンドに合わせたような T シャツっていうのがあって、これ他局でやってるラジオ番組なんかマネージャーの方が送ってくださったんですよ。それも一応積んだんですけど、それ引っこ抜いた時あこれじゃないなと思いますね。まだちょっと着れないなっていう。
ジョージさん
山本ジョージメタル T シャツはまだ早いという。
あれ、そう、
その時だけなんかこうプロジェクトでそういうメタルとコラボするみたいなことを。
山本ジョージさん時々さ意外なものとさ、はい、コラボするよね。前 UFO とコラボしてたよね。
そんな UFO ってコラボできるんですか？
コラボっていうか UFO 話してたよね、
は
い、
あそうですか、
ですか、
してなかったっけ？
それまた別の方と間違えてないですか？
いや私山本ジョージさんと話した時何、はい、誰も私と目を合わせてくれないんだけど、スタッフが、うん、なんかね UFO の話した気がするんだけど。
あそうですか。
私 UFO 話好きだからちょっと盛り上がった気がする、うん、夢だったのかな、じゃあ私の夢だったのかもしれない。
いやだからまだねその T シャツ着るタイミング訪れてませんけど。来てきてよ
見たい。
いやここで着る分にはいいんですけどね、やっぱり移動中がやっぱりね、あジョージかってことになるんでね。
なんでジョージじゃダメなの？
ジョージとメタルっていうことに対してまだこう受け止め方が分かんないんですよ私は。
あメタルファンだから。
そうそうそうそう、
そこはね、
うん、
そっかそっか、
なかなか
メタルファン、
まあ、でもだからそれも T シャツぶっと抜いた時にはまだ今日はジョージじゃないっていう気持ちになってるんで、まあいつかね今日だっていう日が来るでしょ。
それ何、うん、何がきっかけだろう。
何がきっかけかちょっとまだ分かりませんよ。
ちなみにジョージさんがヘビメタを歌うんですか、
う
ん、
いや歌うのか何なのか、なんか今ギターを持った写真みたいのがいろいろアップされたの見ましたけどね。
すごいな山本ジョージさん、演歌ですか、ド演歌ですか、
ね、まあ、演歌とねメタルのこう、うん、なんていうか拳な感じは似てるとはよく言われる感じはありますけどね。
あそうなの、
うん、そういうこううん、なんかギターの歪んだ感じのギターとかがね。
じゃあ攻め方としては合ってるんじゃない、
合ってるはいると思いますよ、う
ん、じゃあ 何が条件なの、ジョージを着る条件は。
いやだからそれはもう引っこ抜いた時は今日ジョージだって思えるかどうかですよ、ね、
あそう、
うん、まあその日はやってきますよ。
今はまだだ、
ね、うん、今日なんかスタジオ来たら小島さんが謎の男性とツーショットで写ってる写真が置いてありましたけどね。
ちょっとさ、
これ何ですかこれは。
ちょっとね、
はい、
皆さん京都に行ってほしいの。
よく行ってますね京都。
京都にね、
だいたいあっちの方の、
だいたい京都か奈良ですよね。
そうそう、
うん、
ちょっと京都奈良方面私関心マッターが多いんですけど、
ええ、
あ今ね、あ毎年やってんだけど京都国際写真祭っていうのやってんのよ。
ほう、
京都グラフィーっていうのが、
うん、
でそれを私ちょっと見たことなかったから見てみようと思って行ったのね、うん、もう素晴らしかったんだけど、京都ってほら街中に二条城とかなんとか博物館とかさ何々亭とか、うん、こう歴史文化に関係のある素敵な建物いっぱいあるじゃない。
無数にありますね。
無数にあるじゃない、うん、でそういうところにこう点在していろんな国際的な国内外の、まあ、あの写真家の写真展をね同時開催してんだけど、うん、それはまあ全部一日で回りきれなかったんだけどいくつか見てきた中にね、あの矢野真美の写真をずっと撮ってらっしゃるブラジル在住 の写真家、女性のもう90歳を超えたあの写真家の方の写真展がやってたんですよ、
うん、
矢野真美の方々ご存知ですか？
知ってますよ。あの矢野真美ってね、あのもう そのままのタイトルの本も出てますけど、
ドキュメンタリーもやってますね。
ドキュメンタリーもやってますよね、
はい、あのまあアマゾンの、ね、うん、中にあの暮らしていらっしゃる先住民族の、まあ、たくさんいらっしゃる先住民族の一つの矢野真美の方々を、あの、まあ、ずっとそのもう何十年も追い続けて写真に撮り続けてるあの方がいらっしゃってね、
うん、
それはあのブラジルにお住まいで今回ちょっとご高齢で日本にはいらっしゃらなかったんですけど、クラウディア・アンドゥハルさんって方なんです。でこの方 あの写真が展示されているのと同時にその方が矢野真美の方々に、まあ、あの描いてもらった絵も展示されてるんですけれど、うん、この展示会が素晴らしくて、でやっぱりあの矢野真美の方々とか先住民族の方々は自然の中で自然と共存して暮らしてますよね、
うん、
でやっぱり先住民族の方々は世界中どこでも起きていることですけど、後からやってきた人々に、うん、例えば感染症でね、あの大量にこう命を奪われたり、はいはい、あるいはまあ迫害されたり虐殺されたり土地を奪われたり名前を奪われたり、うん、文化を奪われたりしてるわけじゃないですか。 で、このヤノマミの方々もですね、まあヤノマミだけじゃないんですけど、そのブラジルでも先住民族の方々がずっとまあその自分たちのその先住民族の権利とか、
うん、
まあ土地をね、その奪うなとか戻せとか、それからもちろんその自然を壊すと先住民族の方だけじゃなくて全人類が滅びるので、
それはそうだ、
自然壊すなというのをずっとこう活動してらっしゃるんですけど、
うん、
それについてぜひ日本の方にも改めて知ってほしいということで、今回ですね、
うん、
そのヤノマミのリーダーの、うん、まあ、シャーマンでもいらっしゃるんですけど、あのダビさんというですね、ダビコペノワさんという方がですね、うん、あの日本にいらしてます。あ、まあ、もうお帰りになったんですけど、
ツーショットのお相手はその方ということですね。
そうなんです、この方はそのヤノマミのリーダーの今ね60代後半の方ですけど、うん、もっとお若く見えますけどね。
そのヤノマミってもう、その先住民族の中でも本当にこの今の近代文明とこう隔離された生活を送ってるってことでかなり話題になりましたけど、
はいはい、そうですね、
でも徐々にこう開発とかが進んでったり、あるいはそのコロナがねすごく流行った時にこのヤノマミの中の人たちにコロナの感染者が出たっていうニュースを見て、だそれぐらい隅々まで行き渡りましたみたいなニュースとしてもちょっと聞きましたけどね。
そうですね、うん、でこのダビコペナワさんっていうのは、まあ、ですからもうポルトガル語も話しますし、もちろんね、あの ご自身のそのヤノマミの言葉もあるんですけど、でその、まあ、ダビさんはそうやってポルトガルを話したり、それから今のねデジタル技術を使ったりして、
うん、
あのつまり先進的なその技術を使ったり、その異文化の言葉を使うことというのは、それは自分たちのその文化を守ったり自然を守ることと、それは両立し得るんだと、
うん、
でそれをやらないと守れないからっていうことで、まあ、覚悟を持ってそれこそ脅迫とか命のね危険にさらされながらずっと活動されているんですね、うん、でこのダビさんが日本の方にもぜひそういうあの先住民族、まあ、ヤノマミだけじゃなくて世界中の先住民族、日本にもいらっしゃいますけどの置かれている状況を知ってほしいとか、その自然のね保護なしに人類生き残れないってことを知ってほしいってことを訴えていらっしゃるんですが、まあ、あのお話になっているポルトガル語をその通訳されたのはあのご一緒されてたジャーナリスト の下郷さんという方なんですけれども、うん、ですね、私はこ のダビさんには本当に偶然出会ったんです、会場で、
うん、
あ、下郷さとみさんだ、下郷さとみさんとそのダビさんが会場を回ってる時に偶然ばったり目にかかって、
うん、
でたまたまそこにちょっと知人が案内をしている係のね知人がいたものですから、ご紹介いただいてお話しする機会を得たので、今みたいなこう、うん、会話をですね、
うん、
することができて、でちょっと私のインスタグラムにダビさんとのツーショットの写真上げてあって、はいはいはい、詳しいお話もこうずっと書いてあるので、ちょっとそちら読んでいただきたいんですけど、印象的だったのがダビさんがおっしゃってたのは、その皆さんもご存知かもしれませんけど、今の一個前のね、今ルーラ政権という政権ですけど、ブラジル、その一個前のボルソナロ政権の時に、
うん、
アマゾンのめちゃくちゃな開発をやったんですよね、はいはいはい、で自然はもうそのこれもまあいわば金になるからっつって、うん、まあ、どんどん開発をこう政府ごと後押ししちゃったり、うん、それからその違法な金の採掘なんかも、
ああ、そう、金の採掘がね、そう放置して行われてるってのはなんか本でも読んだな。
そうで、水質汚染が起きたり環境悪化が起きてるんですけど、うん、で大変なことになったわけですね、うん、でそれもずっとこのダビさんたち先住民族の方々は、まあ、それと戦ってきたわけですけれども、
う
ん、
実際に本当に襲われたりとかね、
はい、
そういうことを確かされてましたよね。
先住民族の方々がそれで殺されたりとかね、うん、してたんですけど、実は日本も、
うん、
その2021年に茂木さんが当時外務大臣だったかな、
うん、
でボルソナロ政権 そのブラジルを、まあ、訪ねてですね、
はいはいはい、
でまあ、一緒にいろいろやっていきましょうと言ってる中で、こうレアメタルの生産と利用に関しても、
うん、
そこでこう話をしたりしてるんですね。
あ、じゃあこうパートナーとしてやっていきましょうよと。
まあ、当然そのレアメタルっていうのはその、まあ、自然破壊をしないと取れないわけですけれども、うん、なので日本で暮らしてるとなんかね、アマゾンの緑は大事だよなとか、うん、先住民の方々は大切だよなと思うけど、自分とは関係ないと思っちゃうけど、
はいはいはい、
実は私たち その、まあ、日本の国でもですね、そういう熱帯雨林の破壊とか、
うん、
先住民族の方々の権利の侵害に加担してしまってる部分もあるんだってことも、
うん、
ぜひ日本の人には知ってほしいとおっしゃっていて、 私も確かになと。
あ、それもダビさんがその写真展でいらしてお
っしゃってましたし、その下郷さんにねご一緒されてたあのジャーナリストの下郷さんにもそのお話は後で記事で送っていただいて、うん、あ、確かにこういうことはなんかこうヤノマミの方々見ると自然と共生ってこう素晴らしいとかね、うん、なんかちょっとそう幻想を重ねてしまうこともあるんですけど、あのこの下郷さとみさん の、 あの記事にもあったようにですね、やっぱりかなり長い時間命がけで先住民族の権利とか自然保護についてこう戦ってきてる方々の当事者でもあるんですよね。
うん、そうい う、 こう先住民族の方たちってこう僕らのイメージよりも、まあ、当然だけどもっと現代文明に徐々に徐々に馴染み始めてる時に、例えばこう Wi-Fi 環境がどうとかそういうことの中でこうなんていうかギリギリのところで守ろうとするところと情報を入れようとするところっていうのをこうおそらく合わせながら暮らしてらっしゃる人たちが多いわけですよね。でもそうすると当然こうもっと都市化している人たちの人たちの方が情報とか力を持ってるわけだから、こうスーッとこう吸い上げられちゃうというかね、これまで築き上げてきたところが、それがすごく難しいところですよね。全く何のもう文明を入れないってことが難しくなってきたけど、ちょっとそこを入り口を開けるとダーッと持ってかれるっていうね。
まさにだからダビさんは、うん、あのまあ、ダビさん今60代後半ですけれども、今ね若いその先住民の若い世代の20代、うん、30代であの女性もたくさんこうそういう活動をしてあのご自身たちのこう権利のために運動を展開してるんですけどね、それはいくつも の、 その民族の違いを超えて先住民族の方々、うん、でやっぱりダビさんがおっしゃってるのは今ね、あの佐哲さんがおっしゃったみたいに、あの自分たちの固有の文化を守るためにそれ以外 の、まあ、あの技術とかを拒絶するっていうふうにしてしまうと結局は戦えないと、
はいはいはい、あ、そうね、拒絶するともう潰されちゃ う、
っていう潰されちゃう。だから、ね、その自分たち の、 その文化と権利を守りかつ自然環境を守るためには、うん、渡り合いながら、うん、やっぱり声を届け活動し、はいはいはい、時には戦い議論し、あの制度を作るっていうところまでコミットしないと関わらないと守れないじゃないですか、うんうん、だからそれは両立しうるんだよってことをおっしゃっていて、うん、実際ダビさんも私がお目にかかった時はこのインスタの写真でもお分かりになりますけど、うん、まああのまあ、服装もね、あの 服装もごく一般的な服装 で、
そうです
よ、ね、あの羽飾りは頭につけてらっしゃいますけど、うん、でもあの会場で流れてる映像の中ではあの矢野真美の方々のこう割とあの私たちが目にする機会のあるこう、まあ、ほとんどね、あの服は身につけないで、うん、あの話になってる様子っていうのもあるので、両方がダビさんなんですよね、
うん、
両方が先住民のリアルなんだと思うので、うん、先住民族の方々のリアルだと思うので、なんかやっぱりそういう、あ、先住民族の方々イコール現代文明に汚染されてはいけない人々みたいな思い込みも、
うん、
実は現実をちゃんと捉えきれてないんだなってことが今回私あの、うん、まあ、の学びになったんですよね。でぜひ皆さんにちょっとシェアしたいなと思ってインスタに載せたんですけど。
なるほど。まあでも本当にあの小島さんはもう京都奈良方面にいつも行ってますもんね、
うん、あとね、やだ、今回ちょっと思った、旅はするものね、
旅はするものね、
だって私今回
偶然だ
ダビさんにお会いできるなんて思ってもいないので、ただ矢野真美のそのね、あのクラウディさんの写真展は見たいと思ったので、うん、それを見に行ったらなぜかたまたまその日そこにね、
うん、
あのダビさんが、まあ、ダビさんと正確に言うと違う会場でお目にかかったんですけど、
はいはいはい、
あのばったり、
うん、
そんなことが起きるなんてもちろん予想してないけど、
うん、
これは京都に行かなければ起きなかったことじゃない、
うん、
だからやっぱりね動いてみるもんだなと思って、
う
ん、
そうですよね、
そう、
もう自宅と文化放送を往復してるだけの大竹さんに言ってあげたい、
うん、まだ毎日放送してるから大変よ、それは、ま
あ、旅できないんだ、
旅なかなか大変よ、
うん、
でもね週末ちょっとどっか行くでもいいけどさ、
そうですね、
なんかあの誰が言ってたんだっけな、なんか忘れちゃったけど、うん、なんか風呂に入るのと人に会うのは、
うん、
めんどくさいけどやって後悔したことはないみたいなことを誰か言ってて、
なんか聞いたことあるけど誰なんでしょうねそれ、
誰だったかな、忘れちゃったけど、
うん、
でもなんかあこれは確かにそうだなと思うことがあって、
うん、
京都行ってみたいな、でもどうしようって言って、
うん、
ね、なんかめんどくさいなと思っちゃうのか、
うん、
とりあえずまあ行ってみるかって言って行ってみるのとでは全然展開違うな、
こういう出会いがあると。
旅しないの？
旅しますよ。でもあの
この間行ってたのとか台湾
か、この間どこ行きましたね、あ、マレーシア行った、
マレーシアだ、
台湾も行ったし、
台湾も行ったし、
まあいろいろ本出るとね、いろいろ いろんなところの本屋さん行ってイベントするっていうのやってますけど、
それ以外でそういう私みたいにこう、うん、なんかあれ見に行こうとかさ、あ友達いるから行ってみようとかさ、
あのそのマレーシア行ったのももう本当に友達に会いに行くだけですからね。
そっか、
うん、
こうなんだっけ、
あと LINE 交換するのに LINE の交換の仕方がよく分かんないから現地で LINE 交換するっていうのためだけにあのシンガポールに行ったことありますね。
何それ、
あの LINE のなんか交換の仕方僕よく分かんないですよ人と、
うん、
だからその人に会えば LINE 交換できるかなと思ってシンガポールまで行ったことありますね、なんか便利なんですよ本当はできるんですよね遠隔でも、
あの ID をね、お互い
そうですよ、ね、
あの押し合ったり、QR コード読んだりするとメールのやり取りだけ で、
はい、そうは聞いてるんですけど、なんかどうもそれができなかったんで行くよっていうことで、
会いに行ったの、
会いに行って交換しました便利だなと思いましたけどね。
それ友達、
友達、友達、
いいね。なんか収穫ありました？
いやまあもうだいぶ前ですけどね、シンガポール行ったのはね、でそれもう 4,5 年前になりますけど、いまだにその遠隔での LINE の交換の方法ってよくわかんないんで、
で、なんか ID で友達追加できるようにするっていうのを、その設定をありにして、で自分の ID を作
る
の、
でもなんかそうするとすごい人によってはもう大失敗してブワーっていくっていう話聞いたことありますよ。
そうならない工夫もあるの分かるの、
それを説明、詳しく説明を聞くのがもうめんどくさいから、あんまり人とは、人とは LINE しないっていうそういう結果になってます基本。
会って確認、会って交換するのもいいんじゃないですか。
いいよね、でも間違いないですよ、
LINE の交換しに外国まで行くっていう、
すごい
いいね、
もう便利にいかに抗うかっていうことですよね。その便利、便利なものをいかに不便に使うかっていう意味では
文通でいいじゃん。じゃあ、
まあ、文通もいいですよね。
文通とかし、最近さ、その手が、プライベートで誰かと手紙のやり取りってしてる、お礼状みたいんじゃなくて、文通ってしてます？
しないでしょうね多分。だからね、
しないよね、してます？
してないですねお礼状書いて終わりですね。
ねえ、なくなったね、往復行ったり来たり行ったり来たりみたいなのが。あ、そうだ、今聞いてるかな、
個人的な情報、それ 個人的な伝達
ちょっといい、
どうぞどうぞ、
20秒ぐらい使ってもいい、
20秒使ってください。
あのね、番組宛てに私にお手紙くださったあなたです、あのアメリカにお住まいの、オレンジウンタラの、あのあたりのあなた様、
あなた様、
私お返事書こうと思ってすごく時間がかってますけど書きますから、ちょっとお待ちください。
書いてねえっていう報告ですね。
ずっとパソコンの横にずっと貼ってあるんです、もうすぐ書くんでちょっとお待ちください。ありがとうございます、もう嬉しく拝読しました。あ、やっと言えた、
はい言えてよかったです、すっきりしました、
素晴らしいお手紙くださったのよ。で、あ、なんかなんかいつも言うよね、ダダダダダダダダダダダダ、
まだ早いねそれ。
それまだ早いですね。
ニュース
で、ね、
新聞記事を紹介する
っていう。あ、それは
そうか。そうそう。
はい。
ほら、もうさ、末っ子だからいつも人任せにしてるから覚えてないね。じゃあ今日のニュースですね。
はい。
はい。
毎日新聞と東京新聞ですけど、このまあ、政治とお金の問題ですね。こちら毎日新聞、使途公開の議論指示、衆議院予算委員会、総理旧文通費めぐりとあります。岸田総理大臣は22日の衆議院予算委員会で、国会議員に月額100万円支給される調査研究広報滞在費、旧、まあ、文通費をめぐり、使途の公開や制限のあり方について各党と議論するよう自民党に指示を出したことを明らかにしたとあります。旧文通費は自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた政治改革の論点の一つ、使途を公開する必要がないため飲食費などへの流用が問題視されてきた。日本維新の会が抜本改革を絶対獲得目標に位置づけており、総理は今後の政治改革をめぐる与野党協議で維新の協力を得る狙いがあるとみられるとあります。で、一方で総理は政党から政治家個人に支出される政策活動費の使途公開に関しては、各政党に協力した個人のプライバシーや政党の戦略が他の政治勢力に明らかになることなどに配慮しなければならないと主張、こうしたものを踏まえ各党共通のルールとして議論すると述べるにとどめたとあります。で、まあ、東京新聞も同じような形で、まあ、いわゆるお金に関して議員の罰則強化は意欲、そして生活費、政策活動費の見直しには消極的、まあ、こういう見出しが出ています。で、さらには規制法改革、これ読売新聞の今日の一面でしたけど、収支報告議員が確認書とあります。自民党は政治資金規制 法、政治資金規正法改正に向けた党の独自案に国会議員が政治資金収支報告書の内容を確認したことを示す確認書の作成を義務付ける規定を盛り込む方向で調整に入ったと。第三者監査強化のため監査の対象を政治団体の収入にまで拡大することも検討する。収支報告書の不記載額の国庫納付規定なども含め自民党は23日にも党独自案を取りまとめるとあります、うん、まあいわゆるこう秘書がやって政治家はその収支報告書を見てませんでした、うん、これまあ責任はないのかっていうのはずっとまあ議論はされてましたけど、まあ、詳細は今後詰めるが不記載などで会計責任者が刑事罰を受けた場合などに確認が不十分だった議員への罰則を設ける方向でまあ検討はしているということです。
もうなんかすでにこの時点でなんていうのかな、荒い感じっていうか ね、抜け道があるような気がしますよね、はい、この確認が不十分だった議員への罰則を、まあ、設ける方向で検討してると、うん、だからまあ一応提出をします収支報告を確認しましたよという書類は出しておきながらももし何かあった時にいや確認はしたんだけどちょっとなんか秘書の方がこれこれ私に見せてませんでしたねみたいな見せてませんでねっていうような余白があるっていう感じがありますし、まあ、その前のニュースでいうとね、あの久山さん紹介してくださった記事でいうと、まあ、この政策活動費の使途公開に関しては、まあ、消極的だと、まあ、皆さんご存知のようにこの岸田さんはねずっとこの先頭に立ってこれから説明責任を果たしていくとか、うん、こう信頼回復をやっていかなくちゃいけないというふうに言ってるんだけれども、まあ、ほぼ、まあ、自民党以外の党はこの政策活動費についてはもうきちっと改革するべきじゃないかというふうに言ってるんだけれども、うんうん、自民党が一番この、まあ、今回問題になった党がどういうふうに改革していくのか改善していくのかっていうのを示さなければいけない党がいやでもやっぱりこれはちょっとオープンにすることできないですねっていうふうにもう早速言い始めてるこの感じっていうのは、まあ、かなり我々舐められてるという感じはいたしますけどね。
何々を設ける方向で検討ってね、
うん、
設けることを検討じゃなくて、うん、設ける方向で検討だから、
うん、
もう二重にぼかしをかけてるわけよ。
そうですね、あの交差点左に曲がる感じで考えてますみたいなほぼ何も言ってない。
方向的にはそっちで考えてます、うん、考えてみようかなぐらい、
ね、かなぐらいの感じですからね、
はい、うん、やる気ないぞっていうのがこういうところからね、
うん、
まあ、方向はすぐ変わりますからね。
そうですね、うん、そこのままそこにいるままで進みさえしなければしないかもしれないですね。
しかも方向に進むとも言ってない、方向に進むことを検討するってことだからまだ動いてないってことです、うん、です
ね、方向で調整ですからね。
方向で調整する、すごい話だ。こういう、まあ、いわゆる政治の世界の中のこの言葉遣い、まあ、当然それを伝える新聞の言葉遣いもそうですけど、あんまりそれに慣れすぎちゃいけないという感じの事柄でしょうね。そうそう、
細かく突っ込んだ方がいいよね。
そうですね、
細かくね、
はい、うん、
そしてこちら、朝日新聞の一面なんですが、 Google に初の行政処分とあります。公正取引委員会はアメリカ Google を対象に独占禁止法に基づく行政処分を行ったと発表しました。旧ヤフー、現 LINE ヤフーとのネット広告関連の取引をめぐる独占禁止法違反の疑いのある行為を自主改善する計画が Google から提出されたため、計画の履行義務を課したとしている。独禁法に基づく Google への初の行政処分となるとあります。まあ、すごいこう、単純に言うと、Yahoo の、まあ、検索のシステムっていうのはこう、Google を使ってるんですけど、うん、Google で検索をすると広告が出てきます。うん、でも、Yahoo 経由で、Google のまあ検索を使った場合、Yahoo にはまあ広告が表示されないようになってた。うん、まあ、これもまあ Yahoo は分かってやっていたっていう。うん、まあ、これに対してまあ今回行政処分が入ったということになります。
でも当然こう会社側はどこに広告を出そうかってなったら、当然それは Google 側に出そうってことになるわけですよね。
そうですね。うん、はい。で、まあ、Google ねじ曲げた提携とあるんですけど、うん、まあ、Yahoo は10年、アメリカ Yahoo の検索や広告監視の技術を使うのをやめて、技術名を Google に頼る方針に、まあ、転換したと。アメリカの Yahoo が、まあ、技術開発をやめたことが理由だったと。で、Google さん使わせてくださいねっていうことになってたんですけど、まあ、いわゆるこう、ちょっと容認の 前提というのがあって、うん、ビジネスの心臓部をライバルの技術力に頼る形への転換は当時 Google の支配力は強まると業界で物議を醸したんですが、公正取引委員会が両社から相談を受けて、ヤフーが自由に事業展開でき Google に妨げられない契約になっている、直ちに問題がないと容認した経緯があると、うん、ただこの容認の前提はわずか4年後に崩れていた。 Google は2014年11月、ヤフーに外部のスマートフォン向けサイトなどでは Google の技術を使った検索連動型広告の配信をやめるよう要求。ヤフーが受け入れていた。公正取引委員会は定期的に Google とヤフーに契約状況などを確認していたが、説明はなく全く察知できなかった。うん、完全に舐められているという鍵括弧が途中入ってるんですけど、契約変更を把握した公取内部には衝撃が走ったという。市場の不均衡を招く提携を容認してしまった公正取引委員会は正式な独禁法違反調査を行うことを決め、 Google に接触すると、 Google は早々に契約内容を元に戻したと、うん、ヤフーは Google の要求を受け入れ、公平取引委員会には相談しなかった。対等だったはずの業務提携が心臓部を握られたことで主従関係へと変質してしまった疑いがあると、うん、まあ、こういうちょっと裏のやり取りもしながら、まあ、バレないようにバレないようにまあやってきたっていうことでもあったんですよね、うん、
すぐに元に戻したってことはね、まあ、これバレたらまずいぞっていうふうに思ってたっていうことでしょうけれども、うん、まあ、先週にね、先週その Google のね、今お医者さんたちがまあ集まって訴訟するというのがありましたね。その Google の Google マップのその口コミのところで、まあ、その医療診察の結果とかについてかなりこう悪質な書き込みがあると。でもそういうのはなかなかこう個人では対応してくれないという、まあ、こういうプラットフォーム側に何かこうおかしくなってますよっていうふうに問い合わせても、まあ、確実にこうちゃんと返ってくるものではないっていうのが、なんかそれがいつもの流れになっちゃってるじゃないですか、うんうん、あれ大企業だから情報出てこないのはしょうがないっていう、うん、そういうなんかプラットフォームとの付き合い方っていうのがなんか常態化してるっていうのは、まあ、これからこういったことっていうのはどんどん出てきて、その都度情報があんまり公開されずに困っちゃう、泣き寝入りするっていうところが出てくるんじゃないかっていうね、そういう心配ありますよね。
ネット黎明期はね、なんかそのすでにある国家権力などからその自由に人々が交流できる場所であるとい う, こう、
ね、
まあ、希望が語られていたわけですけど、今やもうね、巨大な権力となってしまって、そこで実際人がね、命を失うようなこととか、まあ、不公正なことがたくさん行われているのであれば、その権力をどうやって、まあ、公正なもの、ね、ルールの下で ある程度こう、まあ、制御していくかってことも、もう必要ですよね。
そうですね、まあ、詐欺広告も、まあ、かなり問題になってますけど、ね、あれもなかなか削除されないっていう、はい、いうのも問題になってますからね。
森永さん怒ってましたもんね。
あ、そうよね、うん、ではそろそろお時間なんで今日も始めましょう。